越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りします。
今日も越前市役所の1階にありますサテライトスタジオから、今日はお客様お二人をお迎えしてお話を進めてまいります。まず福井県越前警察署交通課交通第4係長警部補でいらっしゃいます内田さんと、そして越前市防災危機管理課から下野さんのお二人をお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんか警察の方ってなるとどうしてもなんかピリッと背筋が伸びるのは何でしょうね。悪いことしてるわけじゃないんですけども
大丈夫です、
はい、いや実はですね、この皆さん今日はちょっとピリッとしていただきたいんです。逆に、4月1日から自転車にも青切符が適用されたというのはもういろんなこうニュース報道でも同じなんですが、いわゆる免許はなくてもですね、いわゆるドライバー扱いになるということで、まあ、こういったルールを守りながらどういうふうに、特に越前市なんかもやっぱ自転車愛用する方、どうしても自転車必要とする方もたくさんいらっしゃいますので、はい、こういった部分を今一度知っておきたいということで今日二方をお招きいたしました。まずは内田さんにお話を伺います。はい、今お話した通り4月1日から適用なんですね。
そうですね、4月1日から自転車に対しても交通反則制度っていうものが適用されるようになりました。
はい、まあ、これまでは私たちもフラッと買い物に行ったりとか、自由に割合こう乗れる乗り物だったんですが、やはりこの背景にはやはりその自転車事故によって、相手の方を傷つけてしまったりとか、または死亡させてしまったり、こういったこともやっぱこれまであったということなんでしょうね。
そうですね、自転車の事故たくさんあるんですけれども、はい、そういった自転車が関わる事故でも、うん、自転車側に要は交通違反があって起きているっていう事故が非常に多いので、うん、まあ、そういった背景からこういう制度がスタートしました。
実はこの適用される年齢が16歳以上ということで、まあ、もう高校生あたりからも対象になるんですね。
そうですね、高校生も16歳以上であれば対象となります。
はい、この具体的にこの自転車のいわゆる指導や取り締まりの基本的な考え方についてもちょっと伺いたいんですけども、こういった部分というのは、どういう場合にどうなるのか、まあ、ちょっとそのあたりを伺っていきたいんですが、
基本的には、まあ、自転車の交通違反を、まあ、警察官が認知した場合、はい、現場で一応指導警告行います。はい、ただ、まあ、その状況によっては交通事故の原因となったりとか、うん、まあ、他の歩行者の人車にとってちょっと危険であったり迷惑であったりってするようなことがあれば、まあ、悪質で危険な違反ということで取り締まりを行うことになります。
はい、例えばですね、まあ、これによっていわゆる、まあ、点数というのはないんですけども、 ね、いわゆる反則金というものが認知されて、もうひどい場合にはもうそこはしっかりと厳しく指導が入るということで、はい、具体的にどういったものがどういったものの対象になっていくのかちょっと気になるんですが、
はい、違反の種類についてはたくさんあるんですけれども、はい、まあ、中でもね、危険なものっていうことで言いますと、はい、携帯電話を使用して乗っていたりとか、
片手にね、
はい、そうですね、
ながら運転という、
はい、車と同じでやはり運転に集中して、まあ、両手でハンドルを持って運転していただきたいということですね。
はい、
はい、でそれから遮断踏切の立ち入り、まあ、踏切で遮断機が降りている場合とか、はい、まあ、警報機が鳴っているのに侵入していくっていうのも非常に危険ですので、はい、まあ、こういったものはね、非常に厳しくなっていくかなと思います。
なるほどね。まあ、いわゆる車を運転されている方もお分かりのように、もうやっぱりながら運転であったりとか脇見運転であったりとか、こういうものがいわゆる自転車にも厳しく適用されると、はいはい、まあ、これはあくまでもその人のためであり、万が一のその事故につなげないためにもということですね。
そうですね、やはり基本的にはその交通ルールを守って乗っていただくことで交通事故を防止するという意味がありますので、はい、自転車利用される皆さんにはルールを守って正しく乗っていただきたいと思います。
はい、まあ、例えば最近多いのはおしゃれにこうなんですか、こうイヤホン
つけての運転についても、まあ、違反になるんですけれども、要は 周囲の音を聞き取ることができないような状況で使用していますと、はい、やはり交通事故につながる可能性は非常に高くなりますので、うん、できればイヤホン使用せずに乗っていただくことをお勧めします、
はい、ただなんか最近はそのいわゆる外の音もしっかりとこう聞こえるようなイヤホンだったりと、はい、まあ、いろいろあるんですが、はい、一番いいのは自転車乗るときはその運転に集中するためにもイヤホンは外した方が一番いいよという、はいはい、これはもう言うまでもないんですけれども、まあ、あとは自転車でもついつい例えば最近は自動でこう電気もつきますけど、はい、こう無灯化であったりとか、はい、こういったものにも、悪質なものであったり危険なものに対しては違反金が、はい、あるいは反則金がかかる場合もあるんですね、は
い、そうですね、そういった無灯化で走っていたりとか、うん、例えば一時不停止で走っていたりした状況で、はい、事故が起きてしまったりとかっていうふうになってきますと、うん、違反っていう形で検挙されるっていうこともあるかと思います、
は
い、
自転車は基本的に歩道ではなく車道、ちょうど歩道と車道の間、はいはい、線が引かれてますけども、はい、あの辺りを走るということなんですが、はい、どうしても例えばその車が危険だったりとかその判断で、時にはどうしても歩道に乗り上げなければ、はい、そういう部分というのはなかなか、ね、見極め難しいんですが、こういった場合ってどうなるんでしょう、
は
い、
歩道の方は標識があったりとか、うん、あと13歳未満の方、はい、70歳以上の方、あとちょっと体に障害のある方については乗っていただいてもいいですし、うん、車道の左の端を通ることができない場合、例えば工事していたりとか、はい、交通量が非常に激しいとかっていう場合は歩道通行はしていただいてもいいんですけれども、うん、歩道はあくまでも歩行者の方が通る場所ですので、はい、危ないなと思った時には止まって歩行者をとすれ違ってから乗り始めるとか、一旦ね、危険がないように歩行者の人の迷惑にならないように乗っていただければいいかなと思います。
種類は違えど車も自転車もそういう意味では同じハンドルを握るならば、その守るべきものをしっかり守って、弱い方たちの方をまず優先にということで、はい、そのあたりをまず原則として我々は改めて、なんかこう学ばなきゃいけないことですね。さあ、そんな中ちょっと今日はここで、防災危機管理課の下野さんにもねちょっとお話を伺いたいんですが、はい、やはり今のこう内田さんのお話を聞いてますと、
はい、
まず、私たち改めてこの自転車この安全利用5つの約束5則というものがあるんですが、はい、これ改定されてます、はい、ちょっとこのあたりも含めてもう一度私たちおさらいしたいと思うんですが、
はい、そうですね、はい、自転車安全利用5則というのは令和4年に、再度改定されたんですけど、はい、まず一つ目が、自転車は車道が原則で左側通行、
はい、
で歩道は例外で歩行者を優先しましょうというもの、うん、先ほど内田係長おっしゃられたんですけども、はい、基本的に車道を走るんですが、その13歳未満だったり70歳以上とかそういった例外に当たるような方は、うん、歩行者を優先しながら歩道を走っても大丈夫というようなことになります、
はいはい、
でまず2つで次に2つ目が交差点では信号と一時停止を守って安全確認になります、はい、先ほど青切符の適用には一時不停止があるというお話もあったかなとは思うんですけども、はい、自転車も車両の仲間になりますので、うん、正しく信号と一時停止を守って安全確認をしてから進行してください、
はい、
で3つ目が夜間はライトを点灯です、うん、先ほど無灯化というお話ありましたが、はい、暗い時にライトつけてないと、自転車運転されている方も前方見にくくなって危険ですし、前から車がやってきた時に自転車がいるっていうことをアピールすることに、のためにもライトつけてるっていうのは非常に有効になりますので、はい、夜間時には必ずライトを点灯して走ってください、
はい、
で続いて4つ目飲酒運転は禁止です、はい、こちらも車運転される方にも当たり前のことになるんですけど、うん、自転車を運転される方も必ずこちら守ってください、
はい、
で5つ目がヘルメットを着用です、はい、ヘルメットの着用についてはこちら努力義務ということにはなるんですけれども、ヘルメット着用している場合と着用していない場合ですと事故に遭った時の致死率が約 2.7 倍違うということで、つけてないと まあ、万が一があった時に、死亡してしまう可能性が非常に高くなります。なのでご自身を守るためにもヘルメット正しくかぶるっていうことをきちんとしていただければいいかなと思います。
最近は越前市内走っていても小さいお子さんもですね、年配の方も、比較的こうヘルメットを、ね、着用している方の方が多く感じるので、はい、まあ、嬉しい限りなんですけれども、
はい
ね、ただ今話し合うところ着用しているのとしてないのでは致死率が 2.7 倍も違うという、これは大変驚きの数値です、はい、やはりこのヘルメットも、まあ、ただ頭に乗っければいいものではありませんで、やはりちゃんとしたこうサイズなどこう選ぶことも大事なんですよね。
そうですね、はい、ヘルメット頭にぴったり合っていなくてちょっと大きかったりしたり、うん、あと顎紐がきちんと締まってなかったりすると、はい、実際に事故とかの衝撃で転倒した際に頭きちんと守ってくれなくてそのまますっぽ抜けてしまうとか、うん、ちゃんと守るべきところを守ってくれないっていうような危険性ありますので、はい、きちんと自分のサイズに合ったものを正しく着用していただければいいかなと思います。
まあ、どうしてもね、こうヘアスタイルが気になるとか、特に思春期の中高生を持つお父さんはい、はい、お母さん、しっかりそこをお子さんにですね、はい、伝えてしっかり顎ひももギュッと締めて、やっぱりその、ね、大事な命を守るためにも、はい、ぜひこのあたりは家族みんなでね声を掛け合うということも大事かなというふうに思いますね。まあ、このようにして、自転車のルールも大変、まあ導入された当初は厳しいんじゃないかという話もありますが、まあ、それだけやはり人の命が、それほど重いものありませんので、やっぱこれをしっかり守る、そしてまた相手の方にも、そういう傷つけない、また事故を起こさないためにも、やはりこの自転車の、このルールを今5つの5則を ご紹介いただきましたが、これしっかり守っていれば、内田さん、これ基本的にこういう、はい、反則金につながることは基本ないんですよね。
基本的には5則、それからあと、まあ、いろいろ一個ずルールあるんですけども、うん、はい、そういったものを守って乗っていただければ、そうですね、こういった反則通告制度を適用されるってことはないです ね、うん、ね、はい。
まあ、それだけでも私たちもう一度ね、自転車乗るときにこれらを意識して、そして、安心安全に、快適に、また自転車も気持ちいいですからね、
はい、
ぜひ皆さんどんどん乗っていただきたいと思いますが、はい、改めてですが一言ずつ、まずは、越前警察署から内田さんです。
はい、ですね、自転車のルールは今回この青切符の適用によって新たに変わったものではなくて、もう以前からある交通ルールっていうことで、はい、皆さんが少しでもそういうルールがあるんだなっていうのを意識していただいて、今後きちんと守って安全に乗っていただければと思いますので、はい、切符切られるからっていうんじゃなくて、まあ、安全に、自分も安全に乗るため、それから周りの人の、ね、はい、安全を守るためにっていう気持ちで乗っていただけたらいいかなと思います。
ね、そして、越前、市防災危機管理課から下野さんから一言です。
はい、今回の青切符の導入でやっぱ自転車の安全利用についてとても関心も高まっていると思いますので、改めて自転車のマナーについてっていうのを皆さんまた知っていただくとともに、あとヘルメットの着用だったり自転車の点検だったり、市の方でも補助だったり中学校の自転車の通学生対象にそういった点検なども実施してますので、また市民の皆様も自転車の安全利用について改めて考えていただければ嬉しいなと思います。
ね、これら、自転車も特に、まあ、使用率どうしても越前市民の方多いと思いますので、これはもう今更のルールではありません。本来もともとこれはルールとしてあったものなので、はい、こういったものを無意識から意識に変えて、ぜひ自転車事故ゼロ、まあ、もちろん車も同じなんですが、うん、そんな安心安全の街になるように皆さんのお力を借りたいところですよね。
はい、こういった情報はチラシなどが福井県警察のホームページなどにも出てますし、はい、日本全国のでネットで調べていただくといろんなものが出てくると思いますので、はい、見ていただけたらと思います。はい、
今日は越前警察署からですね、交通課交通第4係長警部補の内田さんと、防災危機管理課下野さんのお二人にお話をいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
越前市民ふれあい情報、この時間は越前市の企画監修でお送りしました。